皆さんこんにちは、井上翔英です。生き物が元気に動き出す立夏、24節気の一つですが、暦の上では今日から夏です。ちょうど5月に入りますと端午の節句もありますね。ちょうど5月の一番初めの馬の日を端午の節句と昔から言われてました。今では馬の日ではなく5月5日というふうに、日本では決められておりますけれども、皆さんは恋の滝登りという言葉をご存知でしょうか。そうです、恋登りの話です。黄河の上流の滝まで登った恋は竜になれるという中国の伝説から、男子の立身出世を願ったものとされています。江戸時代の後半にはもう家紋入りの幟や旗などもセットで、鯉のぼりとして、そうですね、門の中あるいは屋敷の中に建てられるようになりました。その空を泳ぐ鯉のぼりですけれども、風車っていうものが最初についております。その下に、鯉がいるわけですね。その風車っていうのは丸い輪っかでできている、そこに五行思想で、中国の五行思想で言われている朱赤、青、黄色、紫、白、この5つの色、本来ですと白、黒と赤と青と黄色という5色なんですけど、鯉の場合は朱赤、青、黄色、紫、白、この吹き流しで、まあ、ある意味ではカラカラと回っています。お父さんやお母さんの鯉に並んで可愛い子供の鯉が元気に泳いでいますよね。しかしその元気に泳ぐ風速ってご存知ですか。風の向きはさておき、風速は5から6キロメートルぐらいというふうに、一番元気よく泳いでる風情は5から6キロぐらいの風速だというふうに伺っています。ところでですね、皆さんはこの時期柏餅を食べるかと思うんですが、この柏餅というのは実を言うと柏の木ですね。この木の葉っぱっていうのは、まあ、常緑樹なんですけど、新しい芽が出るまでは決して古い葉っぱ葉は落ちないというふうに言われています。まあ、伝説ではなくて本当なんですね。でこの落ちない葉を見ることによってワカメの成長、つまり子孫繁栄という縁起の良いお菓子となっています。まあ、私はあの中国の故宮博物館にも何度か伺ってるんですけど、その中には600年800年という年代の柏の木が大事に大事に育てられているっていうか、守られているっていうことを、まあ、記憶にあるので、東京というか日本ではどうなんでしょう、杉とか欅とかイチョウもそうですけれども、大きな大木ありますけれども、中国の場合も柏には非常に霊験新たかな木だとして大切にされているとのことでした。また皆さん元気に熱中症にならないように、日々生活あるいは健康に留意してくださいね。また来月何かお話をさせていただきましょう。